西宮ゴスロー協会のポッドキャストを聞いてくださっていつもありがとうございます。メッセージの前に皆さんに素晴らしいお知らせがあります。来る9月7日8日にゴスロードの牧師紫藤文達先生から説教の作り方を学ぶ説教塾を開催いたします。毎週のメッセージを今よりももう少しでも分かりやすく伝えたい、福音を人々の心にもっと近づけたいと願っているなら、ぜひ一緒に学びましょう。詳しくは Facebook にて関西説教ゼミナールと検索してください。それではこれから今日のメッセージが始まります。どうぞお聞きください。
We're going to open in begin reading from Matthew chapter 4 verses 18 to 20。
メッセージをマタイによる福音書4章の18節から、読んで始めたいと思います。
You got a Bible, please. Pastor Fumi, ごめんね。 I just said some really nice things about you.
今、フミ先生についてとても良いことを言ったばかりなんですけど、聞き逃しましたね。
Nice show. はい。 Yeah, Matthew 4, 18 to 22.
はい、それではマタイによる福音書4章の18節。
If you've got your Bible with you on a smartphone or something, feel free to read along.
聖書をお持ちの方、どうぞ開いてください。またスマートフォンで開かれる方もぜひですね、聖書を一緒に読みながら開いていきましょう。
As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me.Jesus said, I will make you fishers of men. And at once they left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him.
はい、それでは日本語で読みします。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて、従った。そこからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。
じゃあ皆さん立って祈りしましょう。
皆さんぜひ立ち上がってくださって一緒にお祈りしたいと思います。
Father, thank you for this day.
天の父さん、今日の素晴らしい日ありがとうございます。
This is the day that you have made.
あなたが作られた日です。
Lord, we rejoice. We thank you for this.
ですから私は喜び、あなたを心から褒めたたえます。
Lord, I pray your blessing upon this time.
この時間あなたの祝福を注いでください。
Lord, as we study your word, help us to know you better.
この御言葉を通してあなたのことをもっと知ることができるように助けてください。
I pray these things in the sweet name of your Son Jesus Christ.
イエス様の素晴らしいお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
どうぞ you may be seated. Thank you so much.
どうぞお掛けになってください。
Thank you. Now this is an interesting story, isn't it? Jesus is walking around. He sees some guys fishing. He says, "Hey, follow me." Boom, off they go.
少し面白いストーリーですよね。イエス様が湖のほとりを歩いていて見つけた人に私についてくださいって言ったらその人たちは一瞬で従ったって言うんです。
Now we see this throughout the Bible. We see where Jesus says follow me, and Jesus has followers, people who follow him wherever he goes.
そしてイエス様がどこに行かれてもイエス様従ってきなさいって言ったらその人たちはイエス様に従っていたんですね、どこにでも。
Now actually this story is a condensed version of what really happened. It's a short version of what really happened.
このマタイによる福音書のこの箇所に書かれているストーリーっていうのは実際に起こったことを少しギュッとまとめた部分です。
We see in other parts of the gospel realize that it's not like they were just fishing.Follow me! And boom! Off they went. It wasn't quite that fast.
他の福音書を見ると実はイエス様が従ってくださいって言われたら一緒にブーンとついていったんではなくて、少しプロセスがあったことが分かります。
I mean, imagine that you are going to work.
ちょっと想像してみてください。あなたは今、仕事に行く途中です。
It's tomorrow morning, Monday morning, waiting for the train.
はい、月曜日の朝仕事に行く途中、電車を待っています。
Oh, you've got your smartphone and you've got your earplugs and you're going to listen to music. Oh, Monday morning.
スマートフォンでイヤホンつけて、音楽を聞いてます。
Yeah, Monday music は、
月曜日の朝の
J-pop
な。J-pop にしようかな。
K-pop。
K-pop にしようかな。
月曜日でしょ。
月曜日。
Well, gospel. Oh, yeah, gospel.
Ah, gospel. Gospel の方がいいに決まってるよね。
Gospel
にしよう。
I'll listen to gospel music because it's Monday.
月曜日やから。
Now, while you're doing that, some guy walks up to you.
そうやってやってる時に誰かがあなたに近づいてきて。
He goes, hey!
Huh? ちょっと
Follow me!
ついてきてください。
いや、OK!
わかりました、行きましょう。
No!
そんなことないですよね。
No, you're not gonna do, you're not gonna be waiting for the train. The guy says, hey, come on! Oh yeah, let's go!
今電車を待ってるのに、ついておいでって言われたから、はーいって行く人いないですよね。
No. No. God doesn't expect us to follow Jesus because we're stupid. No.
神様は私たちに、私たちがこの間抜けなようにこうついていくように求めてるわけじゃないんです。
So, but truly, if you read the Bible, you'll find that the guys who followed Jesus heard about him first. They believed in him. They wanted to know more, and then they followed him.
聖書を読んでいると、イエス様に従った人たちはイエス様のことについて聞いて、イエス様がどんな話されたのかを学んで、そして招かれた時についていったんですね。
But the key point here is the invitation is always the same.
けどここで注目していただきたいのは、イエス様が私たちを招いてくださっているという事実は変わらないということなんです。
Follow me.
私に従ってきなさい。
Follow me.
私に従ってきなさい。
And I will make you fishers of men.
あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。
Isn't that interesting? Jesus doesn't say, follow me and I will make you a better person.
面白いことは、イエス様はこうは言わなかったんです。私についてきたらもっといい人間になれるよ。
I will make you a good person. I will give you success in your life if you follow me.
私についてきたらもう人生がうまくいくよ。私についておいで。とは言わなかったんです。
People usually think about religion as something related to holiness, being holy, being good.
多くの人は宗教っていうことを考えたときに、なんか良い人になる、もしくはもう少しマシになる、もしくは清くなるということを考えます。
They think that religious things mean I need to change because I'm not a good guy and I need to be better to make God happy.
で宗教について考えるときに、私は十分じゃないから、なんか私はまだ足りてないから、もう少しマシになって神様を、に認めてもらわなければならないというふうに考えます。
And even here at church, we preach about doing good things and changing your life and all that. It's a natural thing for us to look at. We want to be better. I want to be better. I want to be a good boy. I want to be a good girl.
もちろん教会でもより良い生き方というものを聖書から学びますけども、それは私たちにとって自然なことですね。もう少し良い生き方をしたい、もう少し神様に喜ばれる生き方をしたいというのは自然な考えです。
However,
しかし、
the invitation is always follow me and I will make you a fisher of men.
だけど、イエス様の招きというのはいつでも私に従ってきなさい。あなたを人間を取る良心してあげようというものなんです。
Now imagine, just for example, imagine that you are having an interview with God.
もう違うことを想像してみてほしいんですけども、神様にインタビューをしていることをちょっと考えてみてほしい。
Maybe you work for, well, 西宮テレビ。
例えば、まあ、西宮テレビというテレビ局で、
ある?
I don't know.
ないと思う、
ね、ないと思いますけど、まあ、あるとして
例えば
あるとして
You work for 西宮テレビ、
まあ、西宮テレビ局で働いているとしましょう
And your job is to interview God
あなたの仕事は神様にインタビューをすることです
About Christians who live in 西宮、
あるクリスチャン西宮に住んでいるあるクリスチャンについて
And you want to hear what God has to say about these people
神様がその人たちについて何を言うのかちょっとインタビューするということです
Hello God
あすみません神様、
うんYes, thank you. It's nice to be here today.
はい、こんにちは。あなたに会えて嬉しいよ。
I want to interview you today about Mark Benton. Do you know him?
今日はマーク・ベントンという方について質問したいんですけども、ご存知ですか?
Oh yeah. I know Mark. I've known him for many, many years.
もちろん知っているよ。もう何年もずっと長いこと知っているよ、彼について。
Well, please tell me about him.
それでは彼について少し教えてください。
Well, let me tell you about Mark Benton.
じゃあ、マーク・ベントンについて少しお話しましょう。
He never picks up his clothes off the floor.
彼は床に投げ捨てられた、服を決して拾うことはしません。
His underwear, his socks,
下着、靴下。
On the floor.
床に散らばったまま。
かわいそうに。His wife has to come pick up after him.
奥さんはいつもそれを、拾って回らなきゃいけない。
And you know what about that, Mark Benton?
マークさん、マークについてもう少し教えてあげよう。
When he drives a car, oh,
彼が運転をするときのことを知ってます。
Someone cuts him off, boom, he blows up.
彼の車、運転してる車の前に他の車が割り込んできたら彼は爆発します。
And he says bad words.
しかも悪い言葉を言ったりします。
He doesn't say, he's not very good at saying bad words, but he says bad words.
あんまり普段悪いこと言わないんだけども、そういう時にはもうバーッと悪いこと言います。
Oh, let me tell you one more thing.
もう一つ教えてあげよう。
The other day,
この間、
he made a big mess on the kitchen table.
もうキッチンのテーブルにすごいめちゃくちゃな状態にしました。
And then Ellie, his daughter, went to school.
そして、娘のエリーが学校に行ったんですけど、
as soon as she went, then his wife, Ellie's mother, came in and saw the mess on the table.
そして、エリーのお母さんである、まあ、マークの妻がこのキッチンを見たときに
And she thought Ellie made the mess.
彼女はエリーがこのキッチンをめちゃくちゃにしたと思いました。
And what did she say?
そして何をしたでしょう
What? Ellie made a big mess on the table.
あ、エリーがもう台所をめちゃくちゃにしている。
You know what Mark did?
その時にマークが何をしたか知ってますか
He pretended not to hear and he left the room.
それを聞かなかったふりをして自分の部屋に逃げてったんです。
Oh, I've got many stories about Mark Benton.
もうマーク・ベントについてはもう話したいことはいっぱい山ほどあるんだけど。
That's not true.
そうではない、ね。
Now, actually, about me, some of those things are true. Yeah.
いや、まあ、実際にマークさんについてのことは、まあ、ある程度本当の部分あるんですけど。
But God's attitude towards me and you is not, ah, you're not good enough.
私や、そして皆さん自身に対して神様がどう見ているのかっていうその態度っていうのは今のストーリーのようなものは全然ないんです。
God doesn't look at you and say, ah, they blew it again. They made a mistake again. They don't pray enough. They don't read the Bible enough.
神様は私たちを見て、あもう今日も失敗している。あこれもうまくできてない。あ全然お祈りもしない。聖書も読まないじゃないかとは見てないんです。
The invitation from Jesus is not follow me and I'll make you better. It's not that.
イエス様の私たちに対する招きというのは私に従ってきなさい。そうすればあなたをもっといい人間にしてあげようというものではないんです。
No, his invitation is come on, follow me. I will make you a fisher of men.
でもイエス様の招きというのはいつでも私についてきなさい。あなたを人間を取る漁師にしてあげようというものです。
We are so excited. We're going to start a new church early next year.
来年の初め頃に新しい教会を作る、生み出すことを本当に、ワクワクしています。
My wife and I are forming a team right now. We're going to plant a new church. Many people from this church, from Crossroad, will join us and they will send us out to start something new.
そして、私と妻とそが今チームを作っているんですけどもこの教会からも参加者がいてこの教会はそのチームを送り出して教会を生み出そうとしています。なぜ
Why are we gonna do such a thing?
でもなんでそんなことをするんでしょうか
What, you know, maybe you're thinking that why do you want to do this? I like Crossroad the way it is.
クロスロードをこのままでも十分いいじゃないと思うかもしれません。
If people leaveIt's going to be different.
もうここから何人かの人たちが出て行ってしまったらまた違う教会になっちゃう。
What if 誰々さん leaves?
ああもしあの誰々さんがもう行ってしまったらどうしようと思う。
It's going to be different. I don't like it.
もうなんか変わってしまうことが嫌だなと思ったり。
What are we going to do?
何をどうすればいいんだろうと思うかもしれない。
Why do we fish?
なぜ私は人間を取りに行くんでしょうか
Why do we start new churches?
なぜ教会新しい教会を始めるんでしょうか
to follow Jesus means to fish.
なぜならそれはイエス様に従っていくことは人間を取るということが 重要な部分だからです。
We're going to see that this morning in a story from the book of Acts, from the early church.
今日、新約聖書の使徒の働きというの3章からのストーリーを見ていきたいと思います。
So let's read from the book of Acts. We're going to start in chapter 3.
3章から読んでいきたいと思います。
Acts chapter 3, verse 1 and 2.
一節から少しずつ読んでいきたいと思います。
Excuse me. One day, Peter and John, these are the same guys who Jesus said, hey, come on, follow me. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Now, a man crippled from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts.
一節と二節。ペテロとヨハネ、これは先ほどのイエス様がついておいでと語りかけたその二人ですね。同じ二人です。この二人は、午後3時の祈りと祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の苗た人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。
大丈夫ですか？It's fine. I think it's just fine. Let me give you a little background of what's going on here.
少し、ここで何が起こっているのか話したいと思います。
This is on the other side. Jesus called them, follow me. Jesus lived for 3 years, had an incredible life. He died, rose again, incredible things. Now, this is later after that. Three and a half years later.
これは、イエス様が彼の二人をについてきなさいと言われた時から3年後、イエス様が3年間生きて、そしてイエス様が十字架にかかられて、死なれて、そして3日目によみがえられて、その後のストーリーです。
Jesus resurrected from the dead. He came out of the grave and walked around.
イエスは、十字架で死なれたけど、3日目に墓からよみがえられて、そしてこの地上をもう一度歩き回られたんです。
More than 500 people at one time saw Jesus after he was dead and risen again.
イエス様が死んで蘇った姿を一度に500人以上のもの人が目撃したということも話もあります。
Then they watched him go up into heaven.
その後イエス様は、天に戻っていかれました。
A little bit after that, he sent the Holy Spirit, and the Holy Spirit came on them, and incredible power, incredible things started happening.
そして、イエス様が天に戻られた後、少し経ってから、聖霊が弟子たちの上に下って、その新しいすごい力を彼らに与えました。
So, Peter and John were some of the followers of Jesus. They were some of the leaders of this new movement that was happening, filled with the Holy Spirit.
そして、このペテロとヨハネも、その聖霊を受けて、新しい力を受けて、新しい、ムーブメントを起こしていったんです。
So they're going to the temple. They were still Jewish believers. They practiced the temple worship. They're going to the temple and they see somebody as they go into the temple.
そしてその当時、多くの人たちがしていたように、宮に行って、多くの人は宮でその礼拝をしてたんですけども、そこに行った時に、その門のところで、こう足の苗た人がいたんです。
Yeah, here's a guy. His legs were crippled from birth. He's never walked before. People carried him to the temple where he would sit and beg for money.
ここにはっきりと生まれつき、足が苗ていたとかありますから、彼は生まれてからもう一度も歩いたことがないので、誰かが彼を担架のようなものに乗せてここまで運んできてくれました。
Verse 3 to 5.
そして、3節から5節に進みます。
When he saw Peter and John about to enter,He asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, Look at us. So the man gave them his attention, expecting to get something from them.
3節から5節。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。
Of course, this guy is hopefulThat they're going to give him some money.
この人は二人が何かいいものくれるんじゃないかなと思って待ってたんです。
I mean, that's why he's there. It's obvious that he's in trouble. He needs money. They say, hey, look at us. Oh, thank you. You're going to give me some money. It's a natural reaction.
彼は自分で働いてお金稼ぐことできないので、その道端で物乞いをして、そして通る人が何か恵んでくれることをいつも期待してくれたらありがとうと思って、こう生活してました。
Look what Peter said. Verse 6, the first half of verse 6. 6節、ペテロが何と言ったか見てみましょう。Peter said, silver or gold, I do not have.
3章の6節の前半。するとペテロは、金銀は私にはない。
Imagine the guy with no legs thinking, great, thanks a lot.
で、この、そこでですね、座っていた、足のない人は、彼を見上げて、ああ、そうですか。ありがとうございます。
But, check it out, guys. I don't have legs. I need money. Why do you want me to look at you if you're not going to give me money?
見てください。私、足がないんです。もうお金が必要なんです。でもお金をくれないんだったら、なんで私を見なさいって言うんですか？
Verse 6b through 8.
6節の後半を見ていきましょう。
But, what I have, I give you. Check it out. In the name of Jesus Christ of Nazareth,Walk! Hold on. Taking him by the right hand. I mean, this is amazing. He helped him up instantly. The man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet, of course, and began to walk. And he went with him into the temples, walking and jumping, of course, praising God. Go ahead. I just added a little bit of parts there.
読みます。後半読む。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。
This man has never walked in his whole life.
この男性は、もう生まれつき歩いたことが一度もありませんでした。
And suddenly he's not walking, he's running, he's jumping. Of course, he's praising God because his life is suddenly so changed.
今まで歩いたこともなかったのに、もうここではもう立ち上がってもう踊りながらジャンプしながら、歩いてきました。もう彼の人生はこの瞬間に大きく変えられました。
Well, you can read the rest of the story later, but I'll just tell you briefly what happened.
この後のストーリーは皆さんぜひ自分ご自身で読んでくださったらいいと思うんですけども、簡単にこの後の流れを。
Peter and John continued going into the temple.
ペテロとヨハネはこのまま宮に入っていきました。
The healed man runs up to them and starts causing a big scene, causing lots of trouble because of what had just happened.
そして、この癒された人も一緒に入っていって、その宮の中が大騒ぎになっていきました。
And there's a big crowd, of course, suddenly gathers around this to see what is going on.
そしてそこにもうたくさんの人がいた。で、そして一体何が起こったんだと皆さん困惑しています。
And now everybody there went to the temple all the time. They have seen this guy probably for years and years, the same guy. They've seen him. Now he's dancing.
そしてほとんどの人たちはもう宮に行くたびにそこに座っている彼を見てきたので、多分何日も何日も何年も何年もその人がその状態でいるのを見てきたので、どうなってるんだと。
So Peter sees this as an opportunity and he's going to explain what happened.
そしてペテロとヨハネはこの状況を本当に素晴らしい機会と思って何が起こったのかを話し出します。
Verse 16.
そして3章の16節。
By faith in the name of JesusThis man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has given this complete healing to him, as you can all see.
16節。そしてこのイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。
But then there's trouble.
だけどここで少し問題が起こっています。ダンダンダン
ダン。 All of the temple guys, all of the priests, all of the leaders, they show up because it's a huge crowd, it's a big deal.
なんか騒ぎになってるのを聞きつけて、この宮の祭司たち、またこの宗教のリーダーたちがそこに来ました。
Now remember, the Jewish leaders just a few weeks ago got rid of Jesus. They killed him because he was trouble for them.
このユダヤ人たちのこの宗教リーダーたちは何週間か前にもうイエスがなんかいろんな面倒を起こすから、彼を殺そうと十字架にかけた人たち。
The last thing they want to be talked about again is Jesus, and Jesus did this great thing. No way, they don't want that going on.
彼らはもうイエスの名前なんて聞きたくもなかったし、それを話す人たちも見たくなかったので、もうそれはもう いっぱいだと思ってました。もう いらないと思ってました。
So they grabbed Peter and John and they threw them into jail and they say, stay there, shut up, we'll talk to you tomorrow.
そして、彼らはペテロとヨハネを捕らえて牢屋にぶち込んで、そして、もう黙ってろ。もう、お前たちと明日また話すことにする。
Now let's go ahead in the story.
少し話を進めます。
Chapter 4, verse
18. 4章の18節まで飛びます。
Then they called them in again. This is the Jewish leaders called in Peter and John. They called them in again and commanded them, do not, not to speak or teach at all in the name of Jesus.
18節。ここで、この今、ヨハネとペテロを、牢屋にぶち込んだこの宗教リーダーたちが彼らを呼んで、ペテロとヨハネを呼んで、一切イエスと名によって語ったり教えてはしてはならないと命じました。
You guys are causing a lot of trouble. No more. No more of this Jesus guy, this Jesus word. No way. If you don't do that, you're in big trouble. Shut up. Knock it off.
もうこれ以上面倒を起こさないでくれ。もう決してイエスという名前を語ってはいけない。もうこれ以上話したりしたら、お前たちはもう終わりだ。
What did Peter and John say?
First, ペテロとヨハネは何、どのように答えたでしょう
?19
節、20節。
But Peter and John replied,Judge for yourself whether it is right in God's sight to obey you rather than God. For we cannot help speaking about what we have seen and heard.
ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。
Now, it's interesting, these leaders believed in the very same God that Peter and John believed in.
この宗教リーダーたちは、ユダヤ人宗教リーダーたちは、ペテロとヨハネがたちも信じた、同じ神様を同じように信じています。
They kept all of the same religious customs, they came from the same, they were all identical.
そして、彼らもこの同じ宗教の習慣を持っていたし、みんな同じバックグラウンドから出てきた人たちです。
There's only one difference.
一つだけ違いがありました。
Peter and John were followers of Jesus.
ペテロとヨハネはイエス様に従っていく弟子でした。
The religious leaders hated Jesus and got him killed.
その宗教リーダーたちはイエスを嫌って彼を殺しました。
Peter and John says, "We will not stop talking."About what we believe.
そしてペテロとヨハネは私たちは私たちを信じていることを話さないわけにはいきません。
And we will give you an explanation from the Bible why we believe this.
そしてあなた方に聖書に何て書かれているか全部の説明をしてあげましょう。
ちょっと待って、No. It doesn't say that.
とは言わなかったんです。
It's not about we can't stop talking about what we believe.ではなくて
彼らは 私の信じていることを説明してあげようとは言わなかったんです。
No! We can't stop talking about what we have seen and experienced.
その代わりに私の見たこと、私が体験したことを話さないわけにはいきませんと言ったんです。
You know, many people have beliefs about God.
多くの人たちはが神様っていう神様はどういう方かなということについて信じています。
And people do research and try to figure out why they believe and then try to convince others why they need to believe what I believe about God.
そして勉強したり、神様について学んだり、こうちょっと調べたりして、私がどうしてそれを信じているのかを説明して、そうこう伝えようとします。
If you look on the internet, you will see a debate about everything about God and who is God and what is God and why is God and how many gods are there. It goes on and on forever.
そして、インターネットを開いて調べてみると分かるんですけども、もうたくさんの人たちが神様はこうだとか、神様はこういう方だとかいう議論を交わしていて、もうそれはもうずっと続いていて、もうそれは終わることがないんです。
Peter and John were not interested in a debate.
ペテロとヨハネはこのいう議論に全然興味がありませんでした。
No, they saw stuff. They heard stuff. They experienced stuff. How can they not stop talking about the incredible things they saw?
だけどペテロとヨハネは私たちが見たこと、聞いたこと、体験したこと、 どうしてこれはこういうことを自分が体験したことを話さないでいられるでしょうかって言うんです。
Don't be afraid to share Jesus with someone else, your friend, your family.
ですから、皆さんの友達、家族、近くにいる人たちにイエス様のことを分かち合うことをどうぞ恐れないでください。
Sharing about Jesus is not trying to win a debate. Rather, it's talking about what you have experienced.
なぜなら、なぜ恐れなくていいか。それは、イエス様のことを伝える、分かち合うということは、議論に勝そうとすることではなくて、自分が体験したことを分かち合うことだからです。
Christians believe that something special happened 2,000 years ago.
クリスチャンはみんな2000年前に何か素晴らしいことが起こったということを信じています。
Jesus lived among us.
イエス様が私たちの間に人間として生きられて、
He died on the cross.
十字架で死なれて、
He was in the grave for 3 days.
墓に葬られてそこに3日いて、
God rose him from the dead. He became alive again.
そして神様はイエス・キリストを蘇らせて、もう一度この地上で歩かせて、
Hung around and showed himself to many people.
そして多くの人にその姿を現して、
And then,
そして天に戻っていきました。
He was resurrected into heaven. This is something that all Christians believe.
これがクリスチャンがみんな信じていることです。
We cannot explain it.
でも私たちはそれを説明するのは難しいんです。
Tell me, Hide, how did God raise Jesus from the dead? How did he do it?
もし誰かがこう聞いたとしたらどうしますか? Mark.
うん。
神様はどうやってイエスを墓から蘇らせたんだ。答えてみろ。
I don't know.
どうやって答えますか。わからない。
But it happened because we've got hundreds and thousands of witnesses that it happened.
だけど私はそれをわかるのはもう何百人何千人という証言者目撃者がいるからです。
And they believed it so much that they were willing to die for their experience. They says,I don't care what you say. I thought, kill me. It won't change my story.
そしてこのイエス・キリストが蘇ったその姿を見た人たちは、もう自分の命をかけてもいい。もうそれは嘘じゃない。もう本当だという信じてたから、まさに見たから、もうそれを話さずにいられませんでしたし、誰かがそれを本当かと言っても。もう殺してもいいです。もうそれ私を殺したってその事実は変わらないというほどに信じたんです。
He said, you killed him.
そして彼ら、ペテロは言ったんです。あなた方がイエスを殺しました。
But God raised him from the dead.
だけど神様は彼を墓から蘇らせました。
We saw it, and we cannot be quiet.
そして私たちはそれを目撃したから、それについて黙っているわけにはいきません。
Let's skip ahead a few slides. I want to go to Acts 4, verse 12.
少し飛ばして、4章の5節、6節を見たいと思います。
So 12節。12節お願いします。Salvation is found. Where am I here? I have to read it here. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved.
4章の12節。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。
Verse 13.
13節。
Then they noticed, let's see, 13ですね。When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been.
13節読みます。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。
Why do we fish?
なぜ私たちは人間を取る漁をするんでしょうか?
Why do we start a new church?
なぜ新しい教会を始めるんでしょうか?
Because the good news of Jesus, はい、次のスライドお願いします。Because the good news of Jesus is not an intuitive message.
なぜなら、イエス様の福音というものは感覚的に生み出した、感覚的に思いつくような種類のメッセージじゃないからです。
Imagine this.
想像してみてください。
Some person who does not believe in a religious system
そういう宗教とか信仰とかそういうものを全然持ってない人がいたとします。
Takes a hike up to Roko Mountain in October when the weather is perfect.
もう気候がもう一番いい10月のあるいい日に、六甲山に、登ったとします。
He decides to take a break, gonna sit down on the rock under the tree and look at the beauty around him.
木の下にあるそのちょっとした岩に座って、この自然、美しい自然をちょっと見回すためにちょっと休憩しようと思いました。
It's not difficult for that person to imagine, you know what, there must be a God.
そしてそういう自然を見たときに、こういう人は、が、でもなんか、すごい方、神様のような方がおられるんじゃないかというふうに思うの、感じるのはそんな難しいことじゃないと思うんです。
Well, I mean, look at this beautiful mountain, the trees, the birds. There must be a God somehow. It's not just us. There must be a God.
そしてこういう美しい山、木、そして小鳥のさえずり、そういうものを見たとき、聞いたりするときに、神様がおられるんじゃないだろうかって思うのは、まあ、難しいことではないと思うんです。
Then this man looks out and he sees Nishinomiya and Osaka and maybe Kobe over here. He starts thinking about human life, human beings.
そして今度は山から町々を見下ろして、あ、大阪があるな、西宮があるな、神戸があるな、そしてちょっと。こう人々の生活について考えてみます。
Start thinking about his own life.
そして自分の人生について考えてみます。
It's not difficult for that man to say, you know, there must be a God and he must have some kind of interest in me.
そして、そうこの人が神様がおられるなら、私と何らかの関係、私に何らかの興味があるに違いない。
And from that point,is where most religions throughout the world have started.
そして、そういうふうに感じたところから、ほとんどの世界にある、ほとんどの宗教はそのところから始まってきます。
There must be a God, and he must care about people.
神様がおられて、そして私たちのことを気にかけておられるに違いない。
So I'm going to make an idol to sacrifice or to pray to because I want to keep God happy.
そして、なんか偶像を作って、何か犠牲を探して、神様は私たちについて、よく思ってほしいって思うんです。
Or I'm going to make a religion that has lots of rules, and if I keep all of the rules, then God is going to be happy, and I'm not going to be in trouble.
そして、宗教の中ではいろんなルールを作って、それを守ってさえいれば、神様は私を認めてくれて、受け入れてくださって、私はもう大丈夫と思える。
This kind of God and this kind of relationship is not difficult for us as humans to create in our own mind. We can imagine. This makes sense.
このような考え方、このような宗教のあり方っていうのは、私人間にとって思いつくのは、そんな難しいことじゃないんです。
But check this out.
だけど、よく聞いてください。
God came to earth as a human being.
神様ご自身が人間となってこの世に来られた。
He was born to a virgin woman.
この方は、処女から生まれて人間になられました。
He came to a house that was not rich but was kind of poor.
もうすごいお金持ちの家にはなくて貧しい家に生まれました。
He went around teaching, preaching, and healing people.
そして歩き回って人々に教えて、人々の病を癒したりしました。
Then he got killed.
そして殺されました。
Then he rose again on the third day.
そして3日目によみがえりました。
And then he went to heaven.
そして天に戻られます。
Who is going to think of that idea out of their own brain?
このような考え、ストーリーをどの人が思いつくことができるでしょうか?
How does anybody know that? Who can create that idea?
このようなアイデアをどこから生み出すことができるでしょうか?
No, we know that because somebody told us.
私たちはこれを知っているのは誰かが語り継げてきてくれるからなんです。
The gospel of Jesus Christ is not convincing something or convincing somebody that I am right and you are wrong. That's not the gospel.
この福音、そして福音を伝えるということは誰かに私の方が正しくてあなたの考え方が間違っているということを証明することじゃないんです。
So the gospel is history.
でも、そうではなくて福音というものは歴史そのものなんです。
Why do we fish?
なぜ私は人間を取る漁をするんでしょうか?
Because those people out there will never understand unless somebody tells them the story.
なぜなら、私の周りの人たち、この町に住んでいる人たちは、私たちが語らなければ、それを伝えなければ、このアイデアを決して持つ、思いつくことはないからです。
Our faith is grounded in history, but history is not known unless it's told.
私たちの信仰は史実、歴史に実際に起こった出来事に基づいていて、それは語り続けなければ、誰かが話さなければ、伝わることがないんです。
Jesus gave us three commandments.
イエス様は私たちに3つの命令を与えてくれました。
Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, body, strength.
心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの主である神を愛しなさい。
And love your neighbor.Just like you love yourself.
そしてあなた自身を愛するようにあなたの周りの人たちを愛しなさい。
And from those two commandments, he then gave us a third commandment.
そして神様はこの二つの最初の命令に加えてもう一つの命令を与えました。
Let's read that. Matthew 28.
それを読みましょう。マタイによる福音書28章の18節から。
19ですね。
19から。
Therefore go, make disciples of all nations.Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授けなさい。
We're going to start a new church because we're followers of Jesus Christ.
私は新しい教会を始めます。なぜなら私たちはイエス様に従っていく弟子だからです。
Jesus has changed my life.
イエス様は私の人生を変えてくれました。
My life used to be a mess. I had so many troubles and problems.
私の人生は本当にめちゃくちゃで、本当にたくさんの問題を抱えていました。
But then somebody told me the story about Jesus.
だけど、ある時、ある友達が私に、イエス様のストーリーを伝えてくれたんです。
And I didn't understand everything.
その時全部が理解できたわけじゃないけど
But I decided to follow Jesus.
だけどイエス様についていこうと思ったんです
And I want to do the same thing over and over and over with everybody in our area. Everyone here in the Kansai area has to hear the story.
そして私はそれをたくさんその同じことをたくさん見たいと思うしこの地域に住んでいるこの関西エリアに住んでいる人たちが同じように私もイエス様についていこうって思うようにしたい
Jesus, go make disciples.
イエス様は行って弟子を作りなさいと言われました
Why are we going to start a new church?
なぜ私は新しい教会を始めるんでしょうか
Because we need to tell the story.
なぜなら私はこのストーリーを伝えなければならない
We want to make disciples.
イエス様についていく人々を作りたいからです
Please pray for us as we start this new adventure.
この新しい冒険のためにどうぞ皆さんも祈ってください。
Amen. I want to finish, give you a couple of ideas to think about.
最後にいくつかのことを皆さんも一緒に考えてほしいなと思います。
We're going to take a moment, and I want you to think a little bit about what is God talking to you.
今日神様が自分に何を語ってくださっているのか、どうぞ黙想する時間を持ってください。
First of all, what did you learn about God?
第一に今日神様について何を学びましたか?
Today, while we're talking, we're reading the scriptures. What is something new or some new angle that you got about God?
今日聖書からストーリーを見てきましたけども、神様についてどのような新しいことを学びましたか?
Also, what do you think you should do?
そして、私はそれについて何をすべきだろう? 次に一歩は何だろう?
How is God challenging you? Based on what we've talked about today, what do you think you should do?
今日のストーリーを聞いて神様は私に何をしてほしいと思っておられるだろうか考えてほしいです。
So I just want you to close your eyes for about a minute and let's just think and let's meditate on that.
And then I'll finish. 皆さん目を閉じて、このことについて、この二つのことについて少し考えてみましょう。
はい、どうぞ。 Dear Heavenly Father,
天のお父さん、
Thank you for your word.
あなたの御言葉ありがとうございます。
When we read your word, we see the life of Jesus Christ.
私は今日、イエス様の命、イエス様の人生についてのストーリーを見てきました。
And we read about the men and women who followed Jesus.
そして、イエス様に従った男性たち、女性たちのことを見ました。
And because of that, Lord, we now, most of us here, have chosen to follow Jesus.
そして、そのストーリーが語り続けられてきたから、私も、ここにいる多くの人たちも、イエス様に従っていこうという決心をしました。
Lord, help us to remember that we don't follow Jesus just to be good people.
ですから私は、良い人間に、もっと良い、マシな人間になるためにあなたに従っていってるんじゃないということをもう一度思い出させてください。
But no, we follow because He's going to make us fishers of men.
イエス様が私たちを人間を取る漁師にしてくださるために私はイエス様に従っているんです。
Help us, Lord, to share what has happened to us.
だから私たち、神、あなたが私にしてくださったことを語ることができる、伝えることができるように助けてください。
Our friend, our family member, our co-worker, Lord, who's experiencing trouble, help us, Lord, to just share our story, what we have seen and heard.
私たちの友達、家族、もしくは職場にいる同僚にたちがもし今悩みや問題を書かれているならば、私たちが私たちの見たこと、聞いたこと、このストーリーを伝えることができるように助けてください。
Pray these things again in the wonderful name of your Son Jesus Christ。
このことをイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。